はい、始まりましたジロ騎士会議でございます。シャープ57です。はい、今回も MC を務めさせていただきます J ボーイズ三平です。よろしくお願いします。はい、今回のゲストは
ジロです。よろしくお願いします。
はい、はい、2回目のゲストということでね、はい、ちょっとずつ慣れてきたかなっていうところ
。久々ですね、ゲストとか言われるの
ということでですね、うん、オープニングトークを
はい
したいと思いますけれども、何かありましたか
最近。何にもないかな、ホテル暮らしが板についてきたって感じ。
あ、
まあ、あの一連の動作みたいなのがあるのよ、はい、部屋に入ったら延長コードをあの大きいカバンからバーンって出して、はい、で繋いで、でもあの充電のやつを一気にバーって繋いで、はい、大体4つ5つぐらいあるから充電するもん、はい、マイコス携帯でモバイルバッテリーであったりとか、あとはなんかポケット Wi-Fi とかなんか、まあ、そのバーっていろいろ繋いで、で、まあ、部屋着みたいなの持ってきてるから部屋着に着替えて、で手洗って顔洗ってうがいして、さあどうしようって感じ。いつも暇。
まあそうですよね、
暇って怖いよね。
暇は怖いですね。
やっぱいいのって思うもんな。家帰ったら掃除も洗濯もせなあかんのに、それほっぽり出してホテル泊まって。
あれですか、ギリギリまで家にいてとかっていうことはしないんですか、あんまり。早めに帰るんですか。
名古屋ぐらいまでやったらギリギリまで行くこと、いることも多い。
やっぱ東京とか東北とかになると早めに。
11時とかに着くのが嫌やから。8時9時をめどにって考えたら、やっぱまあ実践終わってそのまま向かうっていう時間になるかな、う
ん、でも結局遅く入っても早く入っても寝る時間は一緒だったりしますよね。
そうやね、うん、なんだかんだなんかしてるもんね。
そうっすね、まあ暇は恐ろしいですよね、うん、確かに。
家で何してんの一人
で。一人でですか。もうゲームするか、まあ動画見るか、ゲームするかみたいな感じですねでもそれこそ今でこそいいですよ、ゲームしたり動画見たりできるんで、うん、まあ 2ヶ月前ぐらいの水と電気がなかった時代、うん、まあ電気っていうのはあれですけど、水と光がなかった時代
いやあったよ光
いや光はタブレットからしか出てこなかったその時こそ極みでしたね、暇の。
そうか、何もやることない
んだ。何にもやることなくて、で、Wi-Fi もないんで、うん、動画もなかなか見れなくて、
まあまあそうやね。
で、まあ満喫よく行ってましたけど、うんうん、まあやっぱ時間ね、限りがあるんで、うん、本当にすることなくて、だから先輩からの誘いをもうただひたすら待つ。
受け身でしんどいね。
受け身しんどいですね。やっぱまあ皆さん忙しいですし、うんね、やっぱ僕がそんな毎回毎回ご連れてください、連れてくださいって言うのも、まあ、失礼かなって思いますし、暇でしたね、あの時は。今だからだいぶ、まあ、マシでもないですけど、
まあ、人としての暮らし
で、人間としての暮らしはあれなんですけど、やっぱ人間の暮らしを手に入れるには、うん、やっぱお金というリスクを背負うというか、
はいはい
はいはい、まあまあまあ火の車ですわ火の車ですわ。
もう首回らんね。
首回らんですわこれが。そうですね、競馬でもやろうかな。
競馬ファンにどつかねえんだよ縁かそんな感じで競馬始めてい
やテレビとかでよくあるじゃないですか、その何十万を一点掛けして、
うんうんうん、
何百万勝ちを目指そうみたいなのを一発やるのもありなのかなっていうところで、
うん、俺はあれはお金持ってる人がやる遊び。
そうですね、
うん、人生振り絞ってギュッてやって出てきた金でやる遊びじゃないかな
そうですね、確かに、うん、僕は昔本当にお金なくて、
うん、
これはダメだと。で支払いが、うん、まあその次の日ぐらいに7万ぐらい支払いをしなきゃいけないという時があって、
はいはいはい、
でかき集めたお金で、まあ、物売ったりとか、
うん、
してかき集めたお金で、どうしようっていうので、パチンカさんに行って TM レボリューション、
うん、ああいいね、
そう
400分の1
で 50% 継続を売って、
うん、
で3万発ぐらい出して支払いをさせた、済ませられたっていう、
はい、
ちょっと素敵な思い出がありまして、
はいはいはいはい、
そういうことをちょっとしたいな。
まあでもで一番良くない、だからその時負けてた方が良かったまであるよね。
変に味を覚えちゃう。
そうだから、これ俺もあんのよ、 なんかパチスロで6万ぐらい負けた時に、はい、夕方でこんな負けてんの腹立つなと思って、ちゃんと謝罪打ってんのにと思いながら、まあなんかもう今日はいいや、あのパチンコ、まあ刑事好きやったから、
はい、
ちょっと刑事もうこっからはもう趣味ですと、
はい、
刑事打ちますと思って、まあ3万発とか出た時とか、えってなったもんこれは多分あかんぞと、
はいはいはい、
これ出えへんかった方が良かったんちゃうかとすら思った。だからそのなんか、まあその何日か後とかに、まあ、3万4万負けた時に、いやいやでも刑事やったらあってなったもんね刑事やったらとか思ったらあかんのよ。だから一番良くないパチンコの付き合い方それ。
うーん、まああらゆる方向に行ってるのは分かってるんですけど、
うん、
まあほらやっぱ人間なんでね、僕も
こう見えて、
こう見えて、うん、ヒヤリって言われますけど、うん、僕ヒヤリヒヤリって言われますけどあの人間なんでやっぱりね、思ってることを全部ね、うん、行動に移せるかって言われたらまた難しくて、
うん、
うん、そうですね。だからあの僕9月が誕生日なんで、
うん
うん、ちょっとそれでそこでちょっと50点回ろうかな。
ああ、目立って、
目立って。
まず牛尾さんとこ行ってきたら。
そうですね、
うん、
まず牛尾さんが酔っ払ってるところ
に行って、そうそうそうそう、
まあ、時計をもらうと。
そうやねまず時計や
で、
うん、
それそうですね。でそれまあそれ売れるかって言われたらね
まあ罪悪感に押しつぶされへん限りは、うん、まあちょっとした小銭はゲットできるけども。
そうですね、うん、そうか、難しいですね。
いや、難しい。もうほんまに、なんやろ、もう真っ当に働くしかないっていう話。
コツコツね、やっていくのが一番なんですよ。
いや、でも働いてるやん、最近。なんだかんだ多いじゃん。
ね、最近コツコツ働かせてもらってるんですけど、うん、収束という言葉を使うのはおかしいかもしれないですけど、
はいはいはい、
やっぱりこう、ね、こう、やっぱ、それまでの支払いとかが溜まってるわけで、
うんうん、
それをまあ地道に返していくまでには時間がかかるんですよね、
うん、
でやっぱ僕らの仕事ってやっぱり収支が大きく関係してくる仕事だと思うんですよ。 それがまあね、こんな時に限って下振れちゃう、
はいはいはいはい、1以上に負けてると
。そうなんですよ。なんでね、まあ上振れる時を待つのか話になってきますけど、なんか僕この間東京に帰った時に、
うん、
思ったのが、僕の地元の川が、
うん、
川があるんですよ地元に、
うん、
鶴見川という川が。でその鶴見川っていう川はまあ日本で3番目に汚いっていうふうに言われていて、
う
ん、本当に汚いんですよ。まあ今でこそちょっとマシになりましたけど、昔電話ボックスが落ちてたりとか、
汚いな、
汚いとかレベルじゃないっていうそういう川だったんですよね。
ダムみたいになってるもんな、それ。
そうなんですよ。だからその川を、あ、じゃあこの川をきれいにするのってどんだけ大変なんだろうと思って、うん、で、もともと汚い川って、うん、みんな物を捨てるんですよ。
あー、はいはいはいはい。
逆にめちゃめちゃきれいな川って誰もゴミ捨てないんですよ。
まあそうやね、確かに、
はい、なんでこの状態からコツコツきれいにするのってマジで意識改革が必要だなと。
全員の国民のね、
国民の意識改革が必要だなって思って、だからそれぐらいコツコツやるのって難しいんだなと。だから今の状況で僕が意識改革をして、
うん、
収束するまで僕がメンタル保ってられるかって思ったら、まあ今ちょっと鶴見川なわけですよ
ハゲと一緒やん。
そうです、
ね、ハゲも治療法がないって言われてるやん、予防しかないのよ、はいはい、もはや、
はい、
だからもうちゃんともう前もって前もってやっとかなあかんかったってことなんや。ハゲがだからハゲの鶴見川やわ
ハゲの鶴見川、いやまさかそんなあだ名つけられると思いませんでした。
大変やな。
はい、じゃあハゲの鶴見川が、お便りを読みたいと思います。
はい、
と、はい、いうことでラジオネーム小栗さん、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです。パチスロシステムについて、二郎さん、三平さん、辻永さん、こんばんは。
こんばんは。
話し合ってほしいディスカッションテーマですが、パチスロのシステムについてです。ここまで考えられるのかと感心したようなシステムありますでしょうか。自分はバイオ5で終了後1ゲーム目にレア役を引いた時に当たりを知らなくてかなり驚いた思い出があります。いろいろな例題を打っているかと思い、質問させていただきました。よろしくお願いします。まさに転生ですね。
あー、転生ね。
はい、
びっくりした。
びっくりしましたね。
安倍氏ってって。
安倍氏ってって。だって嘘だと思ってましたもん、ずっと。嘘をつくなって思ってました。絶対ありえないって思ってました。こんなことができるわけがないって思ってたんですよ。その、
うん、
ね、データカウンターに出てるゲーム数と、うん、内部的なゲーム数が違うなんていうことができるわけがないっていうふうに思ってて。
はいはいはいはい。
もう今でも覚えてるんですけど、初めて打ったのが、うん、 当時、ちょっと何歳だったかは、忘れてたんですけど、うん、教材をまとめるアルバイトをしてて、うん、こっちとこっちに分けて、うん、でまたその何冊ごとに、まとめて、段ボールに詰めるっていうアルバイトをして、はいはいはい、それが日払いで手渡しでもらえるアルバイトで、うん、1日7000円友達とやってて、うん、で7000円を、5日間、やって、うん、で5日間一切手つけずに、3万5000円、
うん、おーいいね、
はい、もらってで友達と帰りに、うん、どこだったかな、立川だったかな、東京の立川の、パチンコ屋さんに、うん、帰りに、いやまあもらってしいですかって言って行って、うん、で友達が知ってるっつって、これ転生っつって何、うん、これねゲームすると、あれが違うんだよ、このアベシが全てなんだよって言われて打った時に、うん、お前嘘をつくなって言って軽く揉めたところまで覚えてます。あ
システムね、まあ分からんよね確かに、うん、アベシとか言われても、
まあ、当時は本当はって感じでしたね。
データカウンターが全てやもんね。
全てだと思ってたんで、
俺システムって言われたらあれかな、リノやろね。
ああ、
いやリノ考えたやつはまあどっかひねくれもんちゃうかなと思ってる正直あれやばくないっすか。
やばいっすね。
通常時が大当たり中っていう発想、
うん、
すげえなと思って。まあそんなにシステムめっちゃ詳しいわけじゃないから、過去になんかそれを利用した台があったんかもしれんけど、なんかエヴァとかもなんかそういう感じなんですよね。なんか聞いたことあるけど、
へえ、
なんかなるほど、暴走モードとかあったじゃないですか、 RT の あれが通常時みたいな、なんかそんな感じのなんかがあったみたいな、聞いたんですよね。だから出荷時は全部暴走モードかなんかの、
うんう
ん、そういうのがあったんかもしれんけど、まあリノのシステムはすごいよね。だからまあ A タイプ、 ART タイプ、リノタイプみたいなノリやん。
そうですね、
あまあもう作れへんっていう話やけれども、
うん
けれどもやっぱあのタイプはだからよう流行ったよ ね、
そうですね。
南国が出てきてビッグドリームが出てきてとか、
うそうかシステムか何
かありますか辻田さん。
辻
田さんじゃないですね完全に木村さんでしたね。
システムあ、でもバイオ5のウロボロスはすごかったっすね。
まあ、よう分からんすよね、あれも。だから、あれ右第一停止ベルをチェリーに変換なんかですよね、
はい、
押し順出さずに
レア小屋敷の確率が上がるみたいな、その感覚が今までなかったんで。
そうか、
だからまあシステムとはちょっとちゃうかもしれんけど、キャッツアイからやねんけど、リプレイでメダル入るっていう革新的なアイディア。 あダメじゃなかったんですよねダメじゃなかったのに誰もやってこうへんかったっていう、その東大元暮らし感。まあ AT 機で確かにその転生も今でも思いますもん。ベルリップとかでメダルピュピュって2枚ぐらいではぁはいはいなるときはぁですと思う。
そうっすね、
うん、
そうか外線は入りますもんね。
外線入るね。ジャグラーももう20周年ジャグラーから入るようになったから、
うーん
今大体入るもんね。
あーそうですね。
ね
なんかシステムか、システムって言われたら難しいですね。
システムというかモンハン月下のあの ART はすごい面白いと思います。
あー確かに
ガチ感
ありますね
まあ強水化2回引いて負けた時はさすがの僕でも大パンチとなりましたもん、ね、いやこれは誰にも止める気にないよって思った正直
なるほど、
うん、いやまあガチがゆえにそんなことも起こりうるし、中段チェリー引いて負けたっていう声も聞いたことあるし、まあそれはもう殴っていいよ軽めにねっていう話よね。
そうですね、うん、確かに。でもまあうまいことギリギリ負けますよね。
うまいことできてるよね。
うまいことギリギリ負けるんですよね、うん、あれはまあよくできてるというか、
うん、
システムって言われると難しいですね。なんかその時その時はあーこれ新しいなって思うんですけど、あんま覚えてはないですよね、
う
ん、
そうやね。まあシステムっていうか分からんけど、番長スリムでもそうじゃない、新しいというか。
そうですね、ベルで書き換えて、う
ん、ゲーム数、まあまあ内部的なベル何回天井とかはあったけど、あれが主なゲーム性にしたっていう意味では、どこか番長っぽさが残ってるのはそこやと思うよね、ゲーム数解除じゃないのに。
うん
ゾーンがあってみたいな。
そうですね、確かにそのゾーンもあるもんな。
ってこと考えたらやっぱパチスロってすごいよね。
すごいですね。
いつも間をくぐり抜けて、ああ俺あれも思ったわ。まあなんかこういうの思うの大体山さなんかなと思ったりすんねんけど、はい、あの鉄拳のエンジェルバージョン、
はいはいはい、
あれがないやん。ペナルティをなくした上に、はい、通常時のベースも下げた状態で、はい、で純増枚数を上げるためだけにフォースリールを使った。その3つしかボタンがなかったら最高6択やったっけ、
はい、
を4つにすることによって20何択ぐらいになるんですよね確か。
おそうですね。
だからそれを考えたらそうか新しいなと思って、ボタン増やせばいいんかって、まあまあそりゃそうやけどと思いながら。
そうですね確かに、そうか。
KP のあれとかもそうかな、ガンソード、
はいはいはい、
あれもスラッシュゾーンって名付けて、あっこ狙わな内部的なゲーム進みません、すげえなと思ったね。
そうか、そういうところですよね。でもあんまりなんかでも出てこないな思ってて。
まあ革新的なもんって大体そのベースになっちゃうもんね。
そうですね、
リプレイメダル入るとか、まあ全メーカーやってるし、多分だからめっちゃ元をたどればパチンコとかで多いけど、大体なんかどでかいリーチいったら最後ボタンプッシュ出てきてカットインが出るみたいな、
はいはい、
あれとか最初革新的やったんちゃうと思うもんね。
あ確かに
ボタン押し焼き物で当たりとか、
当たりとかね、すごいなんか多分出た当初のこととか知らんけど、なんやこの焼き物とか派手すぎるやろとかうるさいとか言われたと思うのよ。でもやっぱそれがユーザーに受けてってなってるわけで、確かサミーかどっかが特許持ってんすよね、あれ、あのタイミングでボタンプッシュでカットイン出すっていうの。あれをやりたければなんか特許のなんかどのこのみたいなのやらなあかんみたいな。
それで特許取ったら無敵じゃないですか。
無敵なのだから。
だって逆にあれ以外のあれをもう知らないっていうレベルじゃないですか今でこそ。
ああいうぐらいしか思い浮かばへんもん。ってなってピターンって歌がまた始まるみたいなしか思い浮かばへんもん他って言ったら。
そうですね。
あと海物語でいっぱい泡出すぐらいちゃう。
ああ。
思い浮かぶの
言うと。魚群もあれ特許ですよね。
あ、そうなんですか。
軍予告って。
そうか、言われてみれば軍予告って魚群か。スタート。
へえ。
細かい演出にも特許あるみたいで、すごいですね。最初にそれ撮ったとこはもうスタンダードになったらもういくらでも儲けれる。
ああ、赤保留とか。
いや、保留変化は多分最初は。
あるんじゃない。
うん。
赤保留の特許なんか無敵じゃないですか。
そうやな。
ドクター中松がこの前まとめサイトで見ましたけど、あのパチンコのハンドルの
玉、
はい、ひねった出てくる、あれで年間560億入ってくるって
。
ああやばいっすね。そうか、最初はこう自分でこう弾いて、
は
あ
は
あ
は
あ、単発打ちだったのが応答でな打てるようになって、はいはいはい、あの特許でそんだけ入る。
はぇー、すげぇな
ぁ。年間ちょっと企画持ってて、
あ、そうですね。僕もちょっと新しい特許を、
だから
軍予告ぐらいの感じのやつを、
どでかいやつね、
どでかいやつを
だから新しい機能ってことやな、機能とか演出とか、
演出、パチンコパチスローで、
で、法の抜け道を行かなあかんと。
まあ演出ぐらいだったら、
でもなんか演出はもう無理ちゃう。
だからもう真新しいのを浸透させるしかなくて、結局浸透するかどうかなんですよね。真新しいのはいくらでも思いつくんですけど、それが浸透するかどうかなんで、だからなんだろうな、保留変化もそうですね。色変えたところで保留変化っていうもの自体が多分特許になってるわけです
ね。なってそうやね。
だから意味ないってことですよね。あ
ー、だもしかしたら8個保留とかもあるんかもしれないですね、特許。
保留を溜まってる状態を画面に出すっていうのも
特許
特許になってるかもしれない。
なんでもかんでもですね、
特許の時代ってやっぱ特許よね。
なんかあるから、なんか革新的なの思いついたらもうメーカーに、
メーカーに
持っていって、これどうですかと。
フルーツが多いのは特許取ったんかな、誰か。
ああ。
てかむしろ特許取られてないやつ 東京特許許可局に持っていくっていう必殺技もあだから今最近揉めたやつ、あの PPAP、
あ、勝手に出すってやつ、
はいはいはい、特許取られてなかったよ、取ってなかったよ。
へえ。
だから知らんやつが特許取って、
へえ。
でそれすげえ揉めてますよね。揉めてるか揉めてたか分からんけど、
早い者勝ちなんで。
ああ。
メーカーとか出す前にそれを察知して出したら全部勝ちって勝ち。
なるほど。ああ、なんかじゃあでもあれなんですよね、ギャグとかは特許がないんですよね。
あ、そうなん？
みたいですね。だからモノマネとかもね、いくらでもしたりとか、いろんな勝手に使っても別になんもない、うん、まあでもおかしな話ですよね。なんか一発ね、ギャグやることにチャリンで100円ぐらいやる
って
不思議な話ですけど、
まあ、やっぱ歌、
あ、
歌作ろう。
ジャンバリソングを、
いや、ジャンバリソングとかも寒いから、もうアニメのタイアップを狙って
カラオケですごいらしい
っすよ。そうそうそう、エヴァとかもあれヤバいみたいですよね。あれだから残酷なテンションテーゼ1日で作ったって言ってはったけど、
はい、
作曲しのどっちかにしようか忘れたけど1日で作って無限にお金もらえるわけやん。
で、ね、1曲もう超ヒット曲出したらもうそれだけで一生、
うん、そうですよね。 CD、 まあ着歌もそうですし、うん、まあダウンロードとかでライブでなんか使うのもまたあれらしいですね。
店で流すのもあれです
し、店で流すのもそうだし、うん、なんかタイアップしてもそうだし、カラオケ1曲歌えば入ってくるし、
童謡は童謡作ろうよ
あー、
森の熊さんみたいな、ノリの
あのホールのサイさんみたいな逆なあの歌か、特許ってでもいいですね。
著作権とか特許ね、
うん、
いいよね。
権利は強いですね。
そうですよね。なんかないかな。流行語とかは別に関係ないですもんね。
それも
ないんかな。
ないんじゃないですかね。ないから流行するんじゃないですか。
多分、まあ、商標とか取ってたらあれですよ
ね。だからまあなんか商品作るときとかはね、
なんかね、革新的な演出をね。
だから元をたどればパッツロキっていうのに特許取ってる人いるかもしれんもんね。
確かに
無限に金入ってますね。
ねえ、
そうですよね。まあそれのトップがビル・ゲイツですもんね。
あ、まあそうやね、パソコンのね
そっか、もうパチスロのシステムのじゃあ革新的な、じゃあまあ僕はあれですね、あのメーカーに就職すればいいと。
いや、こっちで考えてから持っていこう。
あ、なるほど、
うん、
プレゼンして、
そう、だから僕特許を取ったんですけど、これ僕が持ってますと、
はいはい、
使いませんかと、
はい、
売りに行こう、
営業かけて、
うん、
あ、ね、しかもそれがあれですよね、僕の一発逆転につながる。
そうそうそうそうそうそう、
万事解決ですね。万事解決
だ、ハーレス打ちに行く時間なんかないよ
あ、ないっすわ
企画書作んない、
企画書もう明日から忙しいわ演出、軍予告に変わる、赤保留に変わる革新的な演出を考えなくちゃいけないということでまあね、何の話をしてるのかも分かんなくなってきましたけれども、
何話っていうか、あ、システムね、
システム、
うん、
まあまあいろんなシステムがね、あれ、まあ、特許取ったもん勝ちってことですかね。
うん、そうやね。
はい、ということでじゃあ次いきますか。
はい、
ラジオネーム福助さん、種類が通常お便りで獲得ポイントが0ポイントです。パチンコパチスローの青春、ジローさん、富吉さん、辻田さん、弘中さん、こんにちは。ジロ吉会議が大好きな22歳です。今ジロ吉会議全99話を2週聞き終え、3週目を聞いてる
そうです。
自分もお便りを読んでもらいたいと思い、今回送らせていただきました。
ありがとうございます。
今回お聞きしたいのは、一番思い出深いパチンコパチスロの思い出です。
はい、
僕は大学生の時、友達とよく花火を並び打ちしていました。
はい、
花火はビッグを引いた際に、花火チャレンジでリプレイ外しをする必要があるのですが、トゥルーンと、友達の台から、あ、トゥルーンですね。トゥルーンと友達の台から音が鳴ったら、顔を台の、あ、ごめんなさい、顔を友達の台に、これでもかと近づけプレッシャーを与え、プレッシャーに負けた友達がリプレイ外しをミスり、クソと悔しがるというのをお互いやっていました。このわちゃわちゃした感じがすごく楽しくて、一ついい思い出だなと思いました。ジローさんとミキさんのこんな感じの思い出があったら教えてください。 PS、 ジローくんが全演者さんの中で一番大好きで、ジローくんと一緒に、仕事がしたいがために演者を目指そうとしていた時期があります。
へー、マジっすか。僕も福助さんのことちょうど好きで、 ね、雰囲気が好き
なの。ああ、なるほど。
そう。
なるほど。うん。22歳ってことはまだ大学生なんじゃないですかね。
まあだから就職するかどうか迷って結局就職しはったってパターンかな。
一番の思い出、これ一番の思い出というか、うん、まあなんていうんですかね、青春っぽいことってことですよね。
いやね、
うん、僕はいくつだったかな、21ぐらいだったかな、
うんうんうん、
ぐらいの時に、7月の30日がその当時付き合ってた彼女の誕生日で、
はいはいはい、
で、
ユニバカの日ね。
そうですね、はい。で、7月の、27日に、東京の隅田川の花火大会があって、
あ、
7月の26か、26に花火大会があって、僕は毎年花火大会に友達と行って、
うん、
で、まあ夜な夜なちょっとね、あの女の子に声をかけたりするみたいなことが恒例だったんですけど、その日はまあうまくいかなくて、
うん、
で、朝帰ってきて、
うん、
で、もうこのまま帰るわけにはいかないなと、
うん、
言ってて、で、まあどうする、いやでも俺金ないしと、しかも、うん、まあもう3日後、
うん、
彼女の誕生日だし、
うん、
もう本当にもうお金ないし、でしかもあのディズニーランドのレストランまで予約しちゃってると、
はいはいはい、
支払うお金も正直ないとどうしようみたいな話をしてて、
うん、
ナンパなんかしてる場合じゃないし、もうどうしようもないっていう時に、うん、で、まあ、日をまたいで7月の27日、え、7が2つ並んでるよみたいなことを友達が言い出して、うん、お前はバカかと、
うん、
ね。でも、実際どうにかする方法って、その当時僕らが思いつくのって、もうパチンコパチスロしかないと。
はいはいはい。
だから、じゃあ朝から行こうかって言って、まあ、寝ずにそのまま花火大会から寝ずに行って、
うん、
で、ゼウスを打って、で、まあ、ゴッド一発で5000万円。
しかも
その時の僕の財布に入ってたのが7000円、で6000円で当たって、そこから一撃5000枚出して無事ディズニーランドも行けたっていう、
へえ、
思い出がありまして、
すげえな、
ほんと行ってよかったなと思いましたね。青春というか、
まあ、1ページなんや、それが
1ページですね。ファッションに助けられて夢の国に行けたという、
ね、俺何かな、まあでも俺もゴッドの一番最初のやつ系譜でパチスロ初めて、もう数ヶ月とかのレベルで、全然だからモンキーターンを最初バーって1ヶ月ぐらい打ってたけど、まあその次に、まあ、番長を覚えてゲーム数ヶ月の台だからっていう理由で、でまあいろんな台を覚えていって、まあ、初めてぐらいにちょっとこう設定狙ってみるかと、
はいはい、
で友達もめっちゃパチンコパチスロ好きな友達がいたから、
はい、
そいつがちょっと乗り打ちしようぜと言ってきて、でもう、まあ、乗り打ちといえども、でこう設定狙いといえども、最初はちょっとこう落ち着いていこうぜっつって、で、まあ、1人朝一番長2打って、でもう1人がエヴァの天井狙いからスタートしたんや、
はいはい、
で、エヴァの天井で、まあ、その友達に番長を任して、まあ、俺、まあ、あんま構成狙いとか知らんから、で、番長、エヴァの天井狙いして、で、その次、こう、モンキーターンのリセットが、まあ、かかってそうな感じだったから、
はい、
まあ、モンキーターンリセットを打ったり、なんやかんや、いろいろしてて、夕方に1人2万ずつ負けてたんよ。
はいはい。
こうなるかと、なんかもう、パチスローって難しいなと思ってて、
はい、
で、まあ最後に何打ったかな、なんかを打って多分150万ぐらいメダルを持ったんよ、
はい、
でまあ2万も負けた、やっぱ腹立つやん、はい、そらでまあ2万ずつ負けてこの150万持ってかるわけにはいかんから、
はい、
ちょっとなんかまあ遊んで2人でゴッと最後ピピって打とうぜっつって、はい、最後多分クレジットに30枚ぐらい残ってる状態で中段赤ならゾロ引きまして、
はいはい、
エキストラ、
はい、
で10何個乗して
えぐいっすね。
いやそっからもう万枚近く出て、2人で帰りに2人で男2人で焼肉食いに行ったな、
ね、
そん時のタレの味
忘れもしない。
いやいつもよりちょっと濃かった安い焼肉屋で、そんなもう2、3000円とかで食べれるような安いなんかペラペラの肉がすげえうまかった。
いいっすね。
あん時はやっぱ楽しかったな。
そうなんですよね、なんかその結局、うん、買って、
うん、
なんかするっていうのが楽しいんですよね。
そうやねんな、いやもちろんその最中もすげえドキドキしながらレバー叩いたし、
まあ、まあもちろんね、そうですけど、
やけどもやっぱ残っ 劇的なのはやっぱ覚えてるよね。
覚えてますね、
そうやって
劇的なのは。
気持ちよかったもんな、
あれですからね。それこそ僕がタイに行ったのもパチスロで勝って、
ああそうかそうか、
はい、ハーデスで8000枚出して、はあはあ、帰って金パクられて帰ってくるっていうのもまあもうパチスロの思い出です
よ、うん、まあいい思い出よね、はい、でもまあ今となっちゃなかなか行けるあれじゃない
やろし。そうですそうです。
うーん、
平岡さんありますか。
そうですね、勝った思い出もありますけど、ちょっと学校休んでどうしてもうち行きたかったんで、その時デビル全盛期だったんです、
鉄拳
デビル、
はいはいはい、
あれやばいってなって、友達2人誘ってうち行ったんですよ。でその2人お金がないと、
はい、
ちょっと台打ちでちょっと俺が出すから、3人で行こうみたいな。で勝ったらその元元金だけくれたらもうそれでいい、
ドリーム企画ですね。
ドリーム企画で、
ドリーム、うん、
で俺含め3人で行ったんですよ。でまあみんなデビで座って、
はいはいはい、
でまあその日ずっと8000分の1のフリーズ弾けるかなとか言いながら打って、はい、まあわーわーやってたら夕方の4時の時点で21万負けたんで、
うわ
ーえ
っ、でそのまま今日1人2回ぐらいしか当たってないなみたいな話をしながら
あっち
ゃーん、最後ももう負けで終わった。
そう、最後1回店変えてちょっとデビルやめて他のやつするとっていう、でまあそれでさらに傷を広げて、1人8万5000円ずつぐらいかけた。
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、
それがもう最高に覚えてます。人生最高負け額がそこですからね。
まあ 1人じゃない、まあ、1人じゃ負けられない額ですもんね。
一回重いですね。
まあいろいろ勝ってることもあるんですけどね。まあまあまあ。
そこまでドギつかったら覚えてますね。さすがに。
青春ですね、でも確かに。学校サボってっていう感じが。
あ、まあな。
そうか
学校休みすぎてもうなんて休むかもう何言っても絶対嘘って言うのは分かんない3人とも全員同じその担任的な人に連絡しないといけなかったんで、
はいはいはい、
時間差でどうやって電話するかみたいなのを朝16時ぐらいから話してそういうのめっちゃ覚えてますよね。
あ、なんか友達のバイトを休むのに俺電話したりしてたわ
いかに休むかって結構面白いですよね。
いいっすよね。
あ、確かに
青春やな。
そうか、確かに僕も一回その、うん、居酒屋でアルバイトしてる時に、
うん、
あのまあその順番であの外に出て看板を持って居酒屋どうですかみたいな感じで立たなきゃいけない時間帯があって1人1時間待ってくるんですよ、うん、これがまた冬がきつくて、夏はいいんですよ、まだ夜なんで、大体居酒屋なんで、うん、冬がまあきつくて、
いやね、
で、目の前に3店舗ぐらいパチンコ屋さんがあるんですよ、
うん、
だから、これはと思って、まあ、たまに見回りみたいな、ちゃんとサボってないから店長が来るんですけど、うん、これ、一か八かだと言って、もう僕、もう入って、ジャグラー打ってたんですよ、田舎の制服で、頭にバンダナ巻きながら、で、打ってて、で、まあ、1万ぐらい負けて。で戻ってきて、したら店長が腕組んで待ってるんですよ。
うわ、
何してたんだって。だから俺も正直にジャグラー売ってましたまあ店長もね、やる人だったんで、
はいはいはいはい、
お前さすがに今打つのはまずいよとで、お前どうだったんだって1万負けました、よし戻れっつって
あー、でもいい店長やね。
そうですね、
そんな、まあ、なんか理解のある
というか、めちゃめちゃ怒られることもなかったですけど、
バカやってなって思ってくれた、いい店長やね。
サボってね、うちのは楽しかったですね。サボってなんかするのって楽しいですよね。
まあ、学生の時とかやっぱ楽しかったよね。
醍醐味ですね。
醍醐味ですね。だからもう高校の時とかもなんかもう通学路とかになんかもう3、4人でまあ最寄りの駅から学校まで歩く最中になんか今日すげえだるくねってそのままなんかカラオケみたいなとこ行ったとかめっちゃ覚えてるもん。みんな電話かかってきて。
そうですね、なんか友達のなんか女の子とかにお母さんのふりしてもらったりするんですけど、やっぱ高校1年生の16歳の女の子はお母さんのふりなんてまあ無理なんですよ。
無理や。
でも普通にバレて、
うん、
でなんか家の方の電話にかけられてでなんか普通に本当の親が出て、で親からこんな電話が来て、あんた学校行きなさい、うるせえばばって言ってそんなことばっかしてましたね。
そ それが楽しかったもん
ね。それが楽しかったですね。
俺それで言ったら通学路からちょっと離れたらパチンコ屋があってんけど、朝からこいつらすげえなと思ったんよ。
あ、
俺が遅刻して行ったらちょうどなんかこう人だかりができてる時間帯ぐらいで、こいつら何、そんな楽しいの、そんなに人集まんのっていうぐらい並ぶっていう文化とか知らんからさ、パチンコ屋とか、はいはい、こんな並んでみんなそんな打ちたいんやと思って、なんかだからその感覚的には知らんから遠足の前の日みたいな気分なんですかって感じなんよ。ワクワクしすぎてもう家早く出ちゃって並んでる人たちの集まりなんですかと、そんなに楽しいんやと思ってたもんね。バカだなこいつら大人になってって思ってたもん。それが今となっちゃ毎日並んでるからね。どっかで、
うん、もうなりわいとしてますからね。
一番並んでるからね。
まあそうですね、うん、まあ思い出はいっぱいありますよね。
そうやね、
うん、じゃあ最後にこ の演者を目指してるってことについて。
ありがとうございます。ただ、なんやろね、いいんじゃないの、あかんの。
いやいやいやいや、そのなんかね、こうした方がいいよとか。
でも、あれもう目指してないんじゃないの、この書き方。
ああ、確かに時期がありましたって言われ
て、しかもあれやからね、目指していた時期があったわけじゃなくて、目指そうとしていた時期があった。これまあすごい難しい話じゃないけど、
はいはい、わかります。
目指してすらないっていう、
行動に移すか移さないかってこと
ですね。そうそうそうそうそう、
目指していたってことはまあ何かしら行動に移す、うん、目指そうとしていたってことはベッドの上でちょっと考えただけです。はい、ということでまあね、頑張ってください。じゃあもう、
はい、
はい、ありがとうございます。ラジオネーム焼き土下座さん、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです。座礁は単行本、次郎さん、徳光さん、三平さん、毎週楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
僕は漫画が大好きです。週刊誌を、購読して、読む漫画もあれば単行本過去コミックスの発売を楽しみにしている漫画もあります。今回のディスカッションテーマは、漫画において週刊誌か単行本一生どちらかしか読めないとなったらどちらかです。徳光次郎さんの大好きな漫画、大の漫画好きみたいなので熱いトークを聞かせてほしいです。これやっぱ一生系はやたらと揉めるんで、うん、
いやでもこれ一択じゃない。
一択です。
いや単行本でしょ。
いや単行本っすね、間違いなく。
一生週刊誌しか読めへんとか地獄やねんけど、
うん、
俺一生あーそういや反対反対みたいなと思ったら10年前ぐらいのやつ引っ張り出してきて一巻その一番最初の1話とか読まなあかんの。
そうですね。
それはないて。
かさばりますしね。
そうやね、
うん、
いやそれはないて。これ単行本一択っすね。
間違いないですね。寺井ですね、これは。
完全に。
これでも、ちょっと全然関係ない話なんですけど、うん、当たり前のようにこの三平さんっていう名前が入ってて、僕すごく嬉しい。先週もそうだったんです
けど、まあ、何回出てるっていうレベルやんだから。もう何ヶ月目っていうレベルやから。
そう
っ
す
ね。まあそろそろね、確かにこうやって入ってくれる、
ね、ありがとうございます。本当にまあでもこれは単行本ですよね、圧倒的に。
単行本、むしろ週刊誌とか。平岡さん買います？
もう買うのやめました。
もうやめましたよね。なかなかよっぽどのなんかそのなんやろ、漫画が好きとかじゃなくて週刊誌買ってる人ってその雑誌が好きよね。
ああ確かに。
だから例えば何やろ、小学2年生からずっと毎週ジャンプ買ってますみたいな人しかもう買ってない気がする。
そうですね、
うん、
これ一応その大の漫画好きっていう風に一郎さんが言ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
一応人があるんですか。あれはなしにしましょう。その王道系は。
わかりました。
王道はなしというか、はい、まあ、どっから王道かというのは難しいですけど、
うんうんうん、まあキングダムはそらおもろいと、ワンピースもそらおもろい、ナルトもそらおもろい。
王道というか殿堂入り系はなしで、
あバカボンドとかもスラムダンクとかもなし、
はい、
完結してんのがいい。
まあどちらでも
完結してんので言うとワンナウツ。
あ
おもろいっす、
言ってましたね。僕もちょっと触りだけ読んだことあるんですけど、あの目のも見えない。
え、
あ、違う違う、目の見えないんだ。これさ、目の見えないんじゃない。
完全に見えとるわ。
すみません、目めちゃめちゃ見えてます。あれですよね、米軍行って。
あ、そうそうそうそう、
最初に。
うん、まあざっくりそんな感じ。
ざっくり米軍行くやつ。
うん、いやもうバリざっくりしてるけどな。
最初に米軍行く話
ですよ。いや違う、沖縄で練習したら米軍がやってたってだけね。遊びで野球やってましたと、
うん、で、なんかね、まあものすごいプロのスラッガーの人とその米軍の、うん、中で、心理戦がものすごい強い
やつ
と対戦して
出会っちゃうっていう話よね。
まあ、そこから発展していく内容は僕一切知りませんけど、
だから俺このワンナウツっていう漫画の凄さって、そのワンナウツっていうとやっぱり野球のイメージすげえ強いな、
はいはい、
ただここまで野球の話せんかっていうぐらい野球の話をせえへんっていう、ただただ題材ベースが野球っていうだけであって、 まあ野球好きな人もまあ読めるんかなとも思うし、そのまあ心理戦であったりとかトリックみたいなのが好きな人も結構好きやし、
え、何の話するんですかじゃあ
日本、その米軍との試合で、はいはい、そのピッチャーの主人公が負けるんですよ、デッドボールで。
へぇ、
で、それでそのスラッガーの人が、まあ自分のチームが優勝するためにお前の力が必要だみたいな感じで、
はいはい、
優勝するのに力を貸してくれっていうの でそれで契約して、で、まあ優勝目指すっていう。
あ、なんかその米軍がやってたお遊びは、
はい、
あのワンアウト勝負でお金をかけてやってたんや、
はいはい、
バッターが打てばいくら、はい、ピッチャーがアウトにすればいくらみたいなのを勝負をしてお金をかけたと、はいはい、でそこで徳地東亜っていう主人公はそこでずっと勝ち続けてきた日本人っていう、
はい、
米軍相手に、だからもうメジャーリーガー相手にぐらいのノリで書いてあるけど、
はいはい、
まあ、全然メジャーリーガーでも何でもないんだけどあの、まあ、そいつらに相手してたし、その速い球投げるやつはおると、
ね、はい、
すごい変化球投げるやつもおるけれども、そんなものを持たずしても持たずでもいかに勝ち続けてきたかっていうのを見せられるっていう話な
の、うん、ボールの回転数がずれるんですよ。
マジっすか。
向かい、もうそれで変化球っぽいことをしたりとか、
もう6巻、6巻ぐらいまでいったわもう
今のあれは、あ、どっちが好きですか。例えば、うん、僕スポーツ漫画が結構好きなんですけど、うん、スポーツ漫画の必殺技があるのとないの、
あ、
リアルに基づくか、
あ、
あの、ね、あ、必殺シュートとか魔球みたいなのがある方がいいか。
だからミスターフルスイングか
そうですね、
メジャー、
メジャーか、
そういったメジャーとかの方が、
メジャーの方がいいですね、うん、なんか感情移入しやすいというか、う
ん、あんまりちょっと現実離れしすぎるのは良くないです。テニスのおじさんみたいな。
ああ、
テニスのおじさんは最終的にもうなんか対戦相手血だらけになってたりしますからね。
なってたね。
悪魔やってたりしますから。
マジ
っ
すか。
うん、いや、
そもそもの話、越前龍馬全米で日本一、じゃあ全米1位で日本来てこんな手こずるっていう。
一つの中学校でレギュラーになれるかなんて。
そんなごちゃごちゃする話なんて感じやし。
うん、
でもなんかかっこよかったっすよね、最初とかは。
見てるときはおもろいんですけど。まあ、振り返ってみると親っていう、
そうですね、
だからまあデフレなんですよ。で、ええところで終わってくれたらちょうどよかったのにっていう。
ゼロ式サーブが超かっこいいと思いました。
いや、僕あれでしたね、最初右手でやっててそろそろみたいな感じで左手持ち替えるじゃないですかあれに衝撃受けましたね。え、お前左利きやったんって
あれ震えましたね
震えたね、
確かに確かにあれ震えたな。
でもなんかこうぶっ飛びすぎてるナルトはナルトで好きやけどね、まだこう異次元の話というか、う
ん、まあでもあれはそうですね、
うん、
まあそうかそうか、
うん、
まあスポーツではないですか。
まあ、スポーツではない、
うん、そうか、まあ、ぶっ飛んでるのも面白いですけどね。でもまあなんかどんどんなんか、あいつが無敵だったはずなのに実は最強のやつがいた、もっと最強のやつがいたみたいな、あれがちょっと嫌なんです
よ。ジャンプに多いよね、やっぱ
多いんですけど、なんかあのトリコとかでも、
はいはいはい、
最初は釘パンチ3連までお前できるようになったのかって言ったのに気づいたら36連ダブル
無限
3連ですごいって言ったのに無限に釘パンチ打てるってみたいな、どうなっちゃってんのみたいなのがあったりとか、
うん、
でドラゴンボールはその点で言えばすごい綺麗にまとまってる気がして、で今 あのスーパーはちょっと僕は見てないんで何とも言えないですけど、うん、Z の魔人ブーまではすごいしっかりしてるかなっていう感じはあるんですよね。だからセルとかも実はね、あのドクターゲロが作っててみたいなところとか、うん、しっかりしてるなと思うんですけど、まあ、ちょっとトリコの釘パンチに関しては絶対許せないというか、
ね、トリコはちょっと激しすぎ
て、そうですね、
ロボが出てきたあたりがおかし
い、そうなんですよね、ちょっともう絶対に許せないというかありますね。
面白い漫画何かな、
フェイバリット漫画は何ですか。マイフェイバリット漫画、
マイフェイバリット
、今韓国学園が一番大きいですね。
プリズンスクールですか。
面白いですか。僕読んだことないですよ。
あれおもろいっすよ。
あれ僕アニメでしか見たことないんですけど、結構やばいレベルで面白い
です。結構やばいレベルで面白い。
どう面白い
の。なんか すごいんですよね。
アニメ見ました。
あ、見ました。
漫画とどっち面白いですか。
あ、いいとこ取りしてるんですよアニメは。
あ、なるほど。
漫画の方が最後は細かく描かれてるんで、まあ、僕は漫画の方がいいですね。
まああれただのコメディなんですけど、
うんうんうん、
コメディなんですけど青春なんですよね。
そうなん
です。青春コメディで、
アホな男子高校生のテンションが書かれてる。
ただただその前年まで女子校だったところが共学になって、ただ男子が5人しか入学してこなくて、その5人が最初に覗きを働いて、で覗きを働いてそれがバレて、で学校内での監獄があるんですよ、
うんうんうん、
監獄にぶち込まれて、でそこでなんかその青春していくという、
はいはいはいはい、
なんか脱走したり、女の子とどうデートするか目論んだり、そのための仕掛けをどうするかとか、
うんうんうん、
まあやっぱこれ知ってる人にしか伝わらないと思うんですけど、やっぱあのガクトがうんこ漏らしたシーン、
ガクトのシーンはやばいですね。
脱走するためにどうするかっていうので、うん、あのトイレにこもって、
うん、
であのうんこの音を録音して、うん、脱糞する音を録音して、でそのスピーカーを置いといて見回りに来た時にその音を流してうんこしてますよっていう風にごまかすっていう作戦を考えるんですけど、
それを
でそのうんこの音をどう取るかっていうので、基本的にその監獄に入れられてるんですけど、うん、パソコンの授業の時だけ学校に入れるんですよ、その男子5人は。で女子と一緒に授業を受けれると。でそのパソコンの授業の時にうんこを MP3 で検索するんですよ、そいつが。でそれでうんこの音が出てこないと、うん、どうしよう、もうこれは自分でうんこをして録音するしかない、
はいはいはい、
ってなって女子全員の前でうんこを漏らすんですよ、
そのパソコン教室で。
パソコン教室で録音して、それを音で脱走するっていうのがあるんですけど、
その脱走する目的はカンヌのフィギュアを買いに行くっていう。
そうなんですよね、三国志がすごい好きでカンヌのフィギュアを、
しょうもない感じなんや。 それがまたいいね、確かに。
またいいんですよね、しかもその計算がかっこいいんですよね、
ガク超かっこいい、
ガク超かっこいいんですよね、4年に一度しかそのカンヌのフィギュアが発売されないと、でただうんこを漏らしたら3年間学生生活を棒に振ると、
うん、
3年我慢するか4年我慢するか単純の計算だって言ってうんこを漏らしたんですよ。かっこいいな
ー、かっこいいね、確かに。
でまあその後ね、バレて、
あ、そうですね、
フィギュアを、うん、これお前のだろって言われた時がまたかっこいいですね。
そうなんですよね、自分からそのフィギュアを壊して、うん、あのまあね、その本当は主犯は違うんですよ、別のやつが脱走してそのための手助け、でその主人公はデートするために脱走したい、うん、カンは、あ、カンはじゃないや、ガクトはカンが欲しい、だから脱走してデートするついでにカンを買ってきてくれっていうので手助けするんですけど、結局脱走バレちゃうんですけど、ガクトは最初しらばっくれるんですよ、
うん、
自分は関係ない、でまあ主人公も俺一人でやりましたっていう風に言い張るんですよ。でもそれでガクトが苦しくなってどんどんで、カンのフィギュアが見つかっちゃうんですよね。でこれは誰のだってなった時にガクトがもうバッて取って、もう自ら壊してみんなの前で、これは、全然僕のじゃありませんっていう風に言うんですよ。ですごい謝るんですよね。
その後泣きながら、
そう、
卑怯なことをしていたみたいな、
卑怯なことをして
、友情を、
そう、
なん、
うん、友情っていう、うん、まあそんな、まああれは面白いですよね。
見てほしい
です
よ。今も20数巻出てます。
あれはもう浦生徒会が韓国に入ってる話とかももう全然やってる。
浦生徒会、そうですね。で今表生徒会と
バチバチ、
バチバチ。裏とか表とかしんどいな。
いやもう面白いんでぜひ見てほしいですね。まあ、大の漫画好きっていう曲ですけど、まあまあワンナウト見ろと。
ワンナウツ、
ワンナ、
あのワンナウツ、
キスキャ
公式にワンナウツなんです
か。多分ワンナウツだったと思う。
ワンナウツです
、ね、S ついてるしね、だからそのワンナウトを何個も取るっていう意味だと思うんだけど。
ああなるほどなるほど、
そうそうそう、
なるほど。
だから面白い漫画とかって気味ないぐらい出せるけどな俺。
漫画だけで1時間いけますね。
いや全然いけますよ。
今度やりましょう
漫画界、
楽しいんで、
これ漫画界、
間違いないです、いいっすね。
ちょ、じゃあ最後、ちょ、ジローさんのフェイバリットだけ聞かせてもらっていい
です
か。
フェイバリット漫画、シドウっていう漫画があるのよ。
シドウ、
あの、武士の死にハミチって書くんだけど、
シドウ、
あー、ちょ、カラクリサーカスにするわ。
カラクリサーカスは聞いたことありますね、見たことないですけど。
あの、1巻から43やったかな、
長いっすね、
まで出てんねんけど、いやどこも気抜けへん。ここまで、いやもうカラクリサーカスは東野圭吾ですら勝たれへんなと思う。そのトリックというか
伏線の、トリック系なん
だ。いやもう伏線伏線、多分その40なんかなんて伏線が250個くらいあんのよ。
はいはい、
それを全部綺麗に回収していくね。
はい、
バトル漫画なんですけど。
あ、一応バトル。
いやバトルなの、バトルで、なんかこうなんかこう、まあ、説明しづらいねんけど、
はいはい、
なんか血縁関係であったりとか、なんかそんなんがもうすげえ全部綺麗に一巻から最後まで綺麗にある。
じゃあワンピースの伏線回収なんてっていう感じになっちゃう。
そんなレベルじゃない。
あのビブルカードなんてっていう。
いやいやいや、もうそんな寒い話せとけよ。 ちょっと誰かが考えつくような話とかではないもん。
え、ガイモンが実は渋谷だったみたいな。
いや全然いらんトラファルガーローがどうのこうのとかもそんな話とかでもないもん。
はい、え、あれじゃなくてですか、あの例えば、うん、あの幽遊白書とかって、うん、最初はなんか生き返り生き返ないようなところから気づいた霊界探偵、最後はよくわかんないみたいな感じになったりするじゃないですか。その後半でなんかガラリと話が変わるとかでもなく、
ではない、あれはもう一巻から全部考えてあるようにできてる。
はい、
てかもうだからほんまになんやろな、最後から作っていったんかなと思うぐらいしっかりで読んだことあるんです。
あります、あります。
あれは面白いですよね。
面白い
です。あの牛音虎の人なんや。
はいはいはいはい、
結構昔のやつなんですよ、漫画自体は。
へえ。
でも全然色褪せないですよ。
色褪せないですね。おしゃれやし、
何より。へえ。
かっこいいんですよね。
そう、
アニメ化とかされてます？
されてないんちゃうか、あんなできひんと思う。そのどっかをピックアップするってことができひんのよ。
ああなるほど、
そうそうそう、
あそういうことが全部つながってるから、うん、やるなら全部、
全部いったほうがいい。
はい、
カラクリサーカスだけは悪口言ってるやつ全員ボコボコにしてきた
悪口言ってるやつ いるんすね。
いや、おったらもう全部ボコボコ
にしてきたはい、見てみたい
っ
すね。
いや、あれは面白いっすよね。
面白いっす。あれは読んで損はないっすね。暇なら絶対にどうがいいっすね。あ、
じゃあちょっと
なんか、キングダムとかってすごいこう、明るく熱くなれるというか。
キングダムもなんか伏線がすごいみたいな。
伏線っていうかって感じだけどね。
山の民ぐらいじゃないですか、伏
線。ですよね。シンプルなよ、キングダムは。すげえ、だからまあ主人公かっこよくて、
はいはいはい、
オラオラオラって感じの、なんかうわーみたいな感じなんやけど、カラクリサーカスそうじゃないのよ。主人公一巻から泣くからね。
だらしないってことですか。
いやー、またこれ見てほしい、ね、
難しい、難しい。
あー、その40何巻に至るまでのその主人公も見てほしいし、周りの登場人物一人一人全員輝いてるから。
あー、見てみます。まあもうでも本当にあれですよね、そのなんかあんまりストーリーを説明してこない感じとかを見ろっていうこと
ですよ。いや、そういうことやね。お、何も言われへん、これに関してはとりあえず3巻で一旦一区切りなんよ、1から3で、はいはい、俺これ兄貴から初めて教えてもらった漫画で、
はいはいはい、
兄貴が前巻買ったんよ、
はい、
で俺それまだ家に実家にあったんやけど、まあ、ついこの間持ってきてんけど、はい、そのもう3巻俺ちょっと元気ない時3巻まで読むもんね。
へえ。
ぐらいやっぱもう
そんな1巻からもうやっぱ飛ばして面白い。
そのまあ3巻までがこう一区切りで、まあおってなるかな。でまあ、4からまた始まってみたいな感じなんやけど。
なるほど。じゃあちょっと見てみます。
いや、絶対読み、もうこれ聞いてる人もほんまにもうカラクリサーカス好きですって言った人にはハグする。
お。
いや、もう
それ、ましたか。
いや、もうそれぐらい、ジュース買ってあげるかハグしてあげるぐらい。
選べる、そうです。選べるシステムで。カラクリサーカスを好きっていうふうにね、うん、あのジローさんの、まあ、来店なり収録なり、
うん、
言っていただいて、うん、言ってもらえたらハグもしくはジュース買ってもらえる。
はい、いや、もう間違いないです。でもそれでもあれやで。え、じゃあ、あのキャラどうなったっけって聞いた
とき
に、
あー、なるほど、ちゃんと答えられないと
3秒で、もうビンタ行くから
失業とありき
ありき、もちろん。
なるほど、
表情見るから。
わかりました。
そいつの、うん、
の、ちょっとジローさんからの若干コアな質問に答えられた人のみ。
そうそうそうそう、
はい、わかりました。じゃあ皆さん、カラクリサーカスじゃなくて、サーカス、
カラクリサーカス、
カラクリサーカスを、はい、見てください。
お願いします。
はい、じゃあ最後の手ですね。ラジオネーム、ウーミンさん。種類が食安グランプリで獲得ポイントが1ポイントです。コーヒー、ジロキシ会議の皆さんこんばんは、皆さんコーヒーを飲みますか？私はホールに行く際にコーヒーを買ってから行きます。そこで今回のテーマですが、テイクアウトできるコーヒーでどこの何が一番美味しいかを決めてください。スタバやマック、各コンビニ、自販機などコーヒーを買えるところはたくさんあります。ちなみに私はよく行くホールに、近いこともあり、ドゾールのエスプレッソコーヒーを買います。それではよろしくお願いします。僕はこれに関してはもう正直一切何も言えないというか。
コーヒー飲まんやった
っけ。コーヒーは、一応飲むんですけど、うん、進んで飲まないというか、喫茶店に行きゃ飲むけどっていう、
はいはいはいはい、
コーヒーを探すことはない。であとコーヒーの味の違いを正直あんまり分かってないっていうのがある
んで。マジかって感じかな。だからこの選択肢の中に自販機とかはもはや必要ないというか、自販機の売ってるコーヒーの中で、香料が入ってないコーヒーって3種類ぐらいしかないのよ。
はいはい、
やっぱそれ以外に関しては ちょっとなんかしんどいなって思う、まあ、どうしてもやっぱコーヒー飲みたくて周り売ってないから飲もうっていうこともあるし、もらったら飲んだりはするけど、
はい、
まあ一番いいのはボスの黒い缶コーヒーやねんけど、まあ、アルコールも入ってないし一番マシな味というかコーヒーの味がするけど、
まあ、ジローさん本当コーヒー常に持ってます
ね。一生飲むっていうぐらい飲んだりするね。
そうですよね。なんか一番好きなのは
スタバかドトールどっちかかな。スタバはなんかすげえ飲みやすいコーヒーなよ。アイスコーヒーとホットでも違うかな。でも
あ
ホットやとスタバ選べるからね。
あーコーヒーの中で
も。そう豆を 2,3 種類ぐらいで用意してくれてるから。でまあ、ドトールはほんで安いんよね。安くて美味しくて。
そうか。テイクアウトできるコーヒー、テイクアウトできないコーヒーってあんまりなくないですか。
まあその喫茶店って感じ。
ああなるほど。
でもそういうところも美味しかったりするんやけどね。雰囲気も合わさって。
ああ確かに、
うん、
そうですね。何がいいですかね。僕ちょっとこれに関してはもう
マクドナルドのコーヒーとかはちょっとなんかやっぱ入れ物って大事やねんなって思うんよ。
はい、
スタバのあの透明なあのあれにアイスコーヒーが入っててなんか氷が見える感じと、
はいはい、
あの M って書いてあるあれにコーヒーが入ってる感じとはやっぱまた味がちゃうというか雰囲気というか、まあ、そんなにまずくはないんやけど。
はいはいはい。マックスコーヒーはコーヒーなんですか。
いやあれはコーヒーじゃないよね。
コーヒーじゃない。
練乳みたいな感じだったな。
そうですそうです。甘いやつ。
ああ違う。
あれはコーヒーじゃないですか。
違う。もっと厳密言ったらミルクとかいるって思う。それもカフェオレでいいやんって思っちゃう正直。
ああ。
だミルクっていうかまあその牛乳を入れるのがカフェオレで、であれなんかフレッシュやん。
あれいらない。
あれなんで入れんのって思うよ俺。わからんくて。
そうっすね。色が変わってる
ぐらいですよね。味も大して別に変わらんし。
なんですかね。
あれ何って感じだよ。そもそも。
まあ、僕は入れるんですけど。
味変わらんくない。
あ、わかんないですよ。わかんないですけど、なんかクリーミーになってるっていうふうに思える。
まあそうやね、はい、思えるね
確かに思えるんで、うん、それで、はい、心の味が変わってるような気がするんで。
でもやっぱブラックって俺慣れやと思うよね。最初から飲める人っていんのかな。
ずーっと飲んでなかった人とかは、うん、もしかしたら、だからお酒みたいな感じで、
うん、
ずーっと3時ぐらいまで例えば飲んだことなくて、うん、ビール飲んだら、まあ、最初から美味しく感じたとかっていう人は
いるんかな。
でコーヒーとかだったら中学生とかだと別に飲めるじゃないですか、小学生とか、
うんうんうん、
だからその時にブラックとか飲んだら絶対まずいって思うだろうけど、
なんか俺親がすげえコーヒー好きで、
はい、
よう飲んでたんよ、
はい、
けどなんかこんな苦いもんよう飲むなと思いながらなんか砂糖入れたりして飲んでたけど、はい、なんかめんどくさいというか、そのなんかミルクみたいなの入れる時とかもあったけど、はい、なんかそれがなんか切らしてたかなんかの時にブラックシャーなしで飲み出してからかな。でもブラックとか飲むようになった。だからなんか中毒なんかもしれんよね、もはや。だコーヒーを飲みたいって思うよね。
あーコーヒー中毒、
うん、
カフェイン中毒
なんかもしれんよね、もはや。朝と昼は絶対欲しいもんね。
コーヒーか。コーヒーも正直美味しいかって言われたら僕あんまり美味しさ分かんなくて、たまに飲みますけど、
うん、
なんかまあタバコと合うんでちょっと飲むぐらい。で美味しいかって言われたらちょっと分かんないですね。
なんかアイスコーヒーはあんま美味しいってならんけどな、やっぱなホットのブレンドとかはやっぱ美味しいってなるよ。でもやっぱ慣れないと思うねんけどな。そのおばあちゃんおじいちゃんがジャニーズの人の顔見て全員一緒に見えるのと一緒で、
はい、
やっぱその普段からやっぱそういう若い人のことを見てる人はやっぱ多分見分けつくやん余裕で、
はいはい、
だからコーヒーもそうなんよ。普段から飲んでたらやっぱ全然味違うもん。
は
い、自販機のコーヒーがめっちゃ好きっていう人も世の中にいるからね。
あ
カメラマンとかでもいるもん、めっちゃ自販機のやつがうまいんですみたいな。
あ
でコンビニとか行っても俺はいつもなんかカップみたいなやつ買っちゃうけど、
はいはい、
その人は 缶コーヒーこれがいいんですよみたいな。
でもなんか缶コーヒーを飲んでる人ってなんかかっこいいですよね、うん、
そう
絵になりません？
あーでもまあまあわかる。
冬の缶コーヒー、
あーいいねいいね、
は絵になるじゃないですか、
うんうんうん、
それぐらいですかね、コーヒー僕いいなって思うのは。
マジ？
冬に缶コーヒーを飲むとかっこよく見えるっていう。
いやでもあのスタバとかのあのちょこって開いてるやつドトルドの、
はいはいはい、
あれをこうなんか両手で持ってマフラー巻いてる女子と
最高
やろ
最高
まあコーヒーじゃないかもしれないけど
でも僕それブラックコーヒーだったらちょっと嫌かもしれない
むしろな
すごいなんか可愛いなんか癒し系の女の子が
キャラメルとか飲んでてほしいな。
キャラメルマキアートとか飲んでてほしいですけど、それでなんかブラックね飲んでたらミルク断ってる姿とか想像したらちょっとあれですけどそうですね。そうか、女の人ってコーヒーあんま飲まないイメージありますね。
あるね、イメージある。
なんでなんですかね。単純に味ですかね、それともなんか男が飲む飲み物みたいなイメージがあるから拒否ってるのか、
なんだろうね、飲みたいと思わへんのかな。それとも勝手な妄想で男はやっぱコーヒー飲むのが大人みたいな、やっぱ男はどこまで行っても子供みたいなとこあるやん。
そうですね、
うんうん、コーヒー飲んでる俺かっこいいって思ってたんかな、最初コーヒー飲み出した頃は。
でも、うん、タバコも多分最初それで始めてる人めちゃめちゃ多いと思うんですよ。
そうやね、
だからコーヒーもワンチャンありえますよね、
うん。俺、木村拓哉がタバコ捨ててるシーンを見て吸い出したやん。
あ僕は木村拓哉が、うん、金丸吸ってるの見て金丸吸ってたんですよ、グッドラックで。
そうやね、
はい、
してたね、
金丸だったんですよ。
ヒーローかなんかでは赤丸吸ってたけど、
ね、そうですね、赤丸吸っててってねやってたんで、まあ本当に、
うん、
そういうのあると思いますよ。
あるよね、
影響は、
うん、
でお酒とかも、
うん、
ね、なんか酔っ払って、
うん
っていう体でなんかしたいみたいな。酔っ払ってるって言いたいとかっていうのがあれだと思うんですよ。多分酔ったっていうのが、
うん、大人の階
段、そう大人の感じが、
一歩進んだ感じがあったよね。
酔ったって言ってみたいっていうのがね、うんうん、あると思うんで。じゃあこれちょっとナンバーワンコーヒーだけちょっと決めてもらって。
いやでもこれ食ワングランプリなんで、残念ながら企画が違うんですよ。
そうすいません、
全部買ってきて飲んでくださいって言いたいんやと思うねんけど、うん、まあ成り立たないんで、スタバ、みんなに愛されてるスタバ。
スタバの何コーヒーですか？
もうブレンド、
ブレンド
一番普通のやつ。
スタバのブレンドが一番美味しいので、
うん、飲みやすい、
ね、はい、ぜひ飲んでいただければと思います。ということで、MVP を決めたいと思いますが、
はい、
MVP はなんか、何ですかね、まあパチスロー系か。
青春ちゃう？
あ、僕も思いました。
うん、うん、なんかいい思いできた。
そうですね、なんか思い出してちょっといい気持ちになりましたね。
だったね、温、はい、かくなった。
ということでラジオネーム福助さんが MVP ですね。
はい、はい、おめでとうございます。
ということでおめでとうございます。はい、ということでシャープ57、
はい、
終了しましたけれども、次回はね、どんなメンバーでやるのか、僕が呼ばれてるのか呼ばれてないのか。
3人揃う。
次回は3人。
あ、本当ですか。
全員そう
です
。
ジロクシファミリー全員がついに一度に返すると。
そうそうそうそう。
でもなんかあれですね、僕が言うのも変ですけど、うん、久々な感じしますね。
いや、ほんまやね、はい、だから1月
1ヶ月
あ、2ヶ月
1ヶ月ぐらいです
ぶりぐらいってことですか ね、
ね、
次の収録日って考えたら、まあね、そこで
まあ、その時は通じさんもいるし、いや、いるかどうかは分からんけど
まあ、晴れてメンバー全員集合ということで、
はい、
はい、まあね、はい、あといつか漫画界をやりましょうということで。
いや、やろうやろう、
はい。
え、怖い話どうなったんですか。やらないんでしたっけ。
結局募集はしてないですね。
一件募集だけしときます。
夏の間に。
夏の間、
でも夏の終わり、お盆過ぎてちょっとぐらいに。
今募集しないと多分夏の間に来ない。
そうやねんな。だから怖い話、我こそはという方は。
怖い話とあと僕、近い体験系も欲しいんですよね。なんか、うんうん、空飛んじゃったとか。
はいはいはい、
空飛んじゃったら言い過ぎですけど、うん、なんかあの瞬間移動しちゃったとか時間が巻き戻ってたとか、
おるそんなやつ、いや何万人に一人とかしかおらんと思うんだよ
何万人、何万人聞いてると思ってるんです
か、当たり前やん、ありがとうございます皆様
ありがとうございます、
ということで、なんかそういうなんか心霊現象以外にもなんかこう、
はい、危機、快快な体験を、はいはいはい、した方は
アンビリーバボーとかに投稿するやつ、ね、
そうですそうです、
こっちに持ってきてください、
そうです、はい、お願いします、
ということで、
はい、ということで
お便りたくさん募集しております、
はい、お待ちしております、ということでシャープ57ありがとうございました、さよなら、
さよなら。